第4、京都と地方。1、平安京。国内を治めるにも、外国と交わりをするにも、青山にこもる奈良の都は、だんだん不便だと思われるようになりました。そこで第50代桓武天皇は、清麿の意見をもお汲みになって、今の京都の地に都をお移しになりました。紀元1454年、延暦13年のことであります。この地は三方に美しい山を控え、しかも東西の諸地方との往来も便利である上に、淀川、琵琶湖によって大阪や敦賀の港に出やすく、伸びゆく日本の都として、まことにふさわしいところでした。都の構えは平城京よりさらに大きく、山川の眺めもまた奈良に勝るものがありました。四方から集まってきた人々は、すがすがしい神徒を祝って平安京と褒めたたえました。思えば、桓武天皇から、第121代孝明天皇まで、およそ1000年の間、みよみよの天皇は、ここにましまして、国をお治めになったのであります。この間、世の中がどんなに変わっても、京都は日本の中心であり、京といえば、京都を指す習わしも、この間にできました。今、東山のふもとに近く、青瓦の屋根、朱塗りの柱も美しい、大極殿にかたどった平安神宮には、桓武天皇と孝明天皇の御二方がお祭りしてあります。桓武天皇は平安京にお移りになると、かねてのお考え通り、いろいろ政治をお納めになりました。特に、御心をお持ちになったのは、地方の政治であります。我が国は西に大陸を控えていますので、地方の政治も西と東とでは力の入れ方に昔から多少の違いがありました。したがって西の国々は割合早くから開けましたが、東の方はとかく遅れがちでありました。奥羽地方の日本海方面は、斉明天皇の頃から次第に収まり、太平洋方面は聖武天皇の頃、仙台あたりまで開けましたが、その北の一帯がまだそのままで、その地の蝦夷がしばしば背きます。そこで桓武天皇は、坂の上の田村麻呂を征夷大将軍に任じて、この蝦夷をお打たせになりました。田村麻呂は武勇に優れ、情けも深い立派な武将でありました。従う者は許し、手向かう者は打ち従えて、今の岩手県のあたりまで進み、伊沢城を築いて兵をとどめ、めでたく凱旋しました。長らくの間、ついたり離れたりしていた蝦夷も、これから全く静まるようになりました。一方、朝廷では、蝦夷に対して、電池を授け、農業や養蚕の方法を教え、地方の役人に取り立てるなど、いろいろこれをお恵みになりました。また、関東地方や中部地方の人々で、奥羽に移り住み、蝦夷を導いて、山林や荒れ地を切り開いた者も少なくありません。蝦夷もまた、好意をしたって少しでも都に近く住もうとする者が次第に増えてきました。こうして蝦夷はだんだん立派な国民となり、中には先盛りとして忠義を尽くす勇士さえ出るようになりました。天皇はまた、新しい仏教を起こして世の中に役立つようにしたいとお考えになりました。そこで最澄と空海とをお選びになり、 唐へ渡って仏教を研究してくるようお命じになりました。どこまでも国のためになる新しい仏教を起こそうという意気に燃えて、二人は熱心に唐で勉強しました。西條は帰朝すると、比叡山の延暦寺を都の守りとし、天台宗を開いて多くの弟子たちに勉強させました。空海もまた高野山に金剛峯寺を建てて真言宗を広め、京都に学校を開いて身分の低い者でも勉強のできるようにしました。こうして二人とも寺を奥深い山の上に建て、弟子たちと一緒に修行に励みましたので、仏教は面目を一新することになりました。西條空海はまた国々を回って地方の開発に力を尽くしました。空海が讃岐の国に作った万能池は今に至るまでその地の農業に役立っています。朝廷では二人の功をお褒めになって、その死後、西條には伝教大師、空海には弘法大師の号をお授けになりました。信濃ではこの頃、唐が衰え始めたので、大陸との交通も前ほど盛んでなくなってきましたが、しかも、たっとい恩義を持って、信濃ばかりか遠く、マライ方面までお出かけになったお方があります。それは桓武天皇の御孫、新女親王で、親王は初め空海から仏教をお学びになり、第56代、清和天皇の御世には、唐へ渡ってその研究をお深めになりました。その後、さらに唐からインドへおいでになろうとして、関東をご出発になりました。恩弱いもすでに高くいらせられながら、遠く異教にお出ましになった恩心、思えば誠に尊く、賢き極みでありますが、不幸にも途中でお亡くなりになりました。土地の人々は、日本の尊いお方であると知って、手厚くお弔い申し上げたと伝えています。2. 太宰府。桓武天皇の後も、みよみよの天皇は新しい法令や制度を作って政治をお引き締めになりました。国は都の名のごとく安らかに収まりました。こうして50年ほど経つ間に、鎌足以来の功によって、藤原氏の勢いが目立って盛んになりました。やがて、清和天皇の頃から、藤原氏は、摂政または関白という高い官職に任じられ、政治を思うままに動かすようになりました。第59代、宇田天皇は、このわがままな藤原氏によって政治が乱れることをご心配になり、家柄よりも人物の優れた菅原道真を重くお持ちになりました。道真は真心深く親切で、その上なかなか賢い人でありました。学問はよくできるし、歌や詩も上手でありました。朝廷に仕えてからも国史の本を作ったり、遣唐使をやめることを奏上したり、なかなか優れた意見を示しました。特に遣唐使については、この頃唐がすっかり乱れていましたので、信濃のことを研究することは全く無駄なことだと見て取ったからです。やがて第60代醍醐天皇が、御年13歳で御位にお付きになり、御父宇田天皇の御志をお継ぎになって、道真を右大臣という高い官にお勧めになりました。藤原氏は 時平が左大臣に任じられましたが、年も若く、学問から言っても、働きから言っても、道真にはかないません。したがって、天皇のご信任も、人々の評判も、自然道真に集まります。時平はそれがだんだん妬ましくなり、とうとう仲間の者と悪だくりをして、道真を太宰府へ移し、都から遠ざけてしまいました。道真がいよいよつくしに旅立つ時のことです。正月というのに、その館だけは深い悲しみに包まれていました。庭には日頃愛する梅が今を盛りと清らかな香りを放っています。風もないのに、ひとひらふたひら槍水の上にこぼれて静かに流れてゆきます。こち深場、匂い起こせよ梅の花。主なしとて春を忘るな。一首の歌に心を述べた道真は気を取り戻して旅支度を整えました。太宰府といえば、九州の政治や大陸との外交を司る重要な役所であり、いざという場合には敵を防ぐ第一線でもありました。しかし、この頃では久しく太平が続き、したがって前ほどの威勢もありません。それに道真はほんの名ばかりの役目でここへ移されたのです。働きのある道真にとって十分なご奉公のできないのはどれほど寂しいことだったでしょう。道真は毎日一部屋に閉じこもったまま、ただ天皇の御ことばかり心にお忍び申し上げていました。太宰府の秋も更けて、すすきの穂が揺らぐ道真の住まいにも菊の節句が訪れてきました。ちょうど一年前の今日、道真は菊見の御苑に塩立て祭り、お褒めに預かって御意を賜ったのでした。これを思うにつけても、今更のように訓音のかたじけなさがひしひしと身に迫って、涙が止めどなく流れました。うやうやしく恩師の御意を捧げ、真心を死に述べて、しばし都の思い出にふけりました。太宰府に三年ばかりいた道真は、59歳で亡くなりました。道真のお案じ申し上げた都も国々も、よく収まって、まことに安らかでありました。世に縁起の帝と申し上げる醍醐天皇の御徳は、申すも恐れ多いほどで、天皇は、ともし火も凍るばかりの寒い冬の夜に、御意をお脱ぎになって、貧しい人々の心をお思いやりになったことさえあります。時平たちの悪だくみも、時が経つにつれて分かってきました。天皇は、道真を元の右大臣に返し、特に小二位をお授けになりました。人々もまた道真を敬って、天神と崇め、第62代村上天皇の御世には、京都の北野に社が建てられました。第66代一条天皇は、この社に行幸をあらせられ、また、小一位太政大臣をお授けになりました。地方でも太宰府は言うまでもなく、国々至るところに社を建て、梅の花のように気高い道真の真心や一生の行いを敬いあがめました。今、太宰府神社にお参りして、道真の真心を忍び、さらに歩みを移して西の方へ行くと、道真の廃所、えのき寺をはじめ、数々の遺跡が遠い歴史を物語るかのようです。太宰府の役所の礎石や国分寺の跡、それに水木の堤までが古い面影を見せて 太宰府の移り変わりをありありと忍ぶことができるのであります。3、鳳凰堂。太宰府といえば第68代御一条天皇の御代にここの役人であった藤原の高家が九州に攻め寄せた土井という外敵を打ち払って大きな手柄を立てたことがあります。都は藤原氏全盛の頃で、頼通が関白に任じられ、父道長のために北条寺という立派な住まいを建てました。それが土井を打ち払ったのと同じ頃です。道真が亡くなってからもう100年余り経って、世の中も随分変わっていました。醍醐天皇の御代、唐と渤海が相次いで滅び、次の第61代朱雀天皇の御代には新羅も滅びました。我が国と大陸諸国との長い間の交わりもここでひとまず絶えてしまいました。この頃都では藤原氏が朝廷の主な官位を一人で占めていましたから、他の諸氏で働きのある人たちはだんだん地方の役人になりました。こうなると藤原氏はすっかり気を緩めて政治に励もうとしません。春は花、秋はもみじに暮らして、生活は派手になるばかりです。一族だけ威勢が良くなると、今度は親子兄弟が互いに勢いを争うようにさえなりました。こうして藤原氏は栄に栄えましたが、一条天皇、第67代三条天皇、御一条天皇の御三代に仕えた道長と、御一条天皇第69代御朱雀天皇、第70代御冷泉天皇の御三代に仕えた頼通とが、いわば藤原氏の最も華やかな時でありました。道長は家紋の栄に満足して、これを望月に例えたほどでした。北条寺はその後跡形もなく焼けてしまいましたが、当時書かれた本によってみると実に素晴らしいものであったことがわかります。中央の政治が緩むと地方は地方で勝手になり、世の中がだんだん乱れてきます。山賊や海賊がはびこり、役人の中には人々を懐け、武芸を練らせて賊に備える者もありました。自分らの手で地方の乱を鎮めるために家来を集め武芸を練る、こうしたことから武士というものが起こるようになりました。中でも源氏と平家はもともと家柄がよく、主となる者は人柄も立派で情けが深く、従って部下がよく懐きました。彼らはそれぞれ地方を鎮めて功を立て、それとともに勢いは次第に盛んになっていきます。土井が攻め寄せたのは都の人の心が緩み、地方の政治も振るわない時のことでしたが、しかもよくこれを退けることができたのは筑紫の武士が奮い立ったからです。頼通の生活も道長同様華やかなものでした。彼もまた宇治に平等院を建てましたが、その一部分の鳳凰堂が今に残って藤原氏の栄華を忍ばせています。なだらかな屋根の勾配、すらりと伸びた左右の翼廊、なるほど鳳凰が大空を飛んでいるような美しい建物です。御堂の中に入ると本尊をはじめ、扉の絵や欄間の彫刻など何一つとして優しく美しい感じを与えないものはありません。じっと見つめていると藤原氏の栄華よりも これを作った人々の巧みな技に驚かされます。そうして、どうしてこの頃こういう立派なものが作れるようになったかを考えさせられます。遣唐使がやめられてから、人々は今までよりもっと日本人の精神にしっくり合うものを作ろうとするようになりました。金文字が広まり、和歌や物語などが発達したのは、皆こうした心や努力の結果であります。その中には、紫式部の作った源氏物語のように、世界に優れた文学もあります。絵や彫刻や建物なども、だんだん日本人の心に合うものになりました。鳳凰堂は建物をはじめ、中の優れた仏像、その他一切をくるめて、いわば美しい博物館であります。すべて古くシナやインドから伝わった習わしも、この頃までに生まれ変わったように、日本らしい美しさを見せるようになりました。華やかな都の生活も一面にはこうした良いものを残していますが、ただ藤原氏が政治を怠ったのは誠に困ったことでありました。平等院ができたのはちょうど奥羽で安倍氏が背き、源頼義が朝廷の命を受けてこれを鎮めるために戦っている全九年の役の真っ最中のことです。やがて第71代後三条天皇が御位にお付きになりました。天皇は世の成り行きを深くご心配になり、御自ら政治をおとりになりました。たびたび藤原氏を追い増し目になり、緩んだ政治を立て直そうとお務めになりました。恐れ多くも倹約の模範をお示しになり、日々の御膳部にまで御心をお配りになったと伝えられています。石清水八幡宮に行幸の御時など、奉迎車の車の派手な金具にお目を留めさせられ、その場でこれを踊らせになったこともありました。自然役人たちは、心を引き締めて勤めに励み、さすがの頼通も恐れ入って関白の職を退き、平等院へ隠居してしまいました。しかし天皇はわずか5年で御位を第72代白川天皇にお譲りになり、間もなくまだ40の御年でお隠れになりました。白川天皇もまた、御三条天皇の御志をお継ぎになって、御自ら政治をおとりになりました。御位をお譲りになってからも、院で政務をお裁きになったので、摂政関白の職も名ばかりとなり、藤原氏の勢いはどんどん衰えていきました。第五。鎌倉武士。1. 源氏と平家。藤原氏が衰えると、代わって武士の勢いが盛んになってきました。武士は身分が低くても、真面目で勇気もあり、良いと思ったことは必ず実行する力を持っていました。朝廷では、地方に乱が起こると、武士にこれをお沈めさせになり、その手柄が重なるにつれて、次第に重くお持ちになりました。こうして、まず名を表した武士は、東国の源氏です。東国といえば、先森などを出して、古くから武勇に優れた土地でした。また、広々とした野原や、猟場を産する牧場が多いため、武士が武芸を練るのに極めて都合の良いところでした。それに京都から遠いので、都の華やかな風に染まることも少なく、 豪健な気風が満ちていました。こうした土地に育った勇敢な武士の頭として源氏の家名を挙げる元井を作ったのは源義家であります。義家は前九年の役に17歳の若さで父頼義に従って出征し、早くも数々の手柄を立てました。厳しい寒さと大雪、それに兵糧の不足に悩まされて、ついに敵の獣医に陥り、父の身も危ういと見えたとき、清和天皇六代の後衛、陸奥神、源頼義の嫡男、八幡太郎義家と名乗りも勇ましく、群がる敵を射倒して結露を開いたこともあります。また敵将貞藤を追い詰めながら、歌のやりとりにあっぱれな落ち着きぶりを示し、敵を憐れんで一旦これを逃がしてやったというゆかしい話もあります。白河天皇の御世にまたまた奥羽が乱れた時、御三年の役陸奥神であった義家は源氏の総大将として堂々と再生の駒を進めました。あるいは豪億の座を作って少子の勇気を奮い立たせ、また寒さに凍えた部下を身をもって温め、あるいは癌の列の乱れを見て伏兵がいることを察知るなど、よく名将の誉れを輝かしました。優勝のもとに弱卒なしと言いますが、16歳の鎌倉の権五郎景政が大人も及ばない手柄を立てたのはこの時のことです。乱が平らぐと義家はわざわざ自分の財産を分け与えて部下をいたわりました。東国の武士はその恩に感じて、源氏のためなら身を捨てても構わないと思うようになりました。乱れに乱れた奥羽もこれですっかり静まって、この役で義家を助けた藤原の清衡が治めることになりました。清衡は都の風を移して平泉を営み、ここを奥羽の中心としました。今に残る中尊寺の金色堂は、第75代崇徳天皇の御世に清衡が建てたものです。平家の勢いが盛んになり始めたのは、崇徳天皇の御世に忠盛が瀬戸内海の海賊を平らげた頃からです。その後20年ばかりの間に、平家は西国を根城にしてめきめきと勢いを伸ばし、源氏と並んで朝廷に用いられるようになりました。もうこの頃藤原氏は昔の威勢を失って、やっとその地位を保っているだけです。自然勢いを得た源氏と平家とが京都で睨み合うことになりました。やがて第77代後白河天皇の御世に保元の乱が起こると、源氏は武運拙く為吉為朝を失って、忠盛の子清盛の率いる平家が源氏をしのぐ勢いとなりました。さらに第78代二条天皇の御世に起こった平治の乱で、源氏は平家のためにまたまた一族の要であった義朝を失い、散り散りバラバラになってしまいました。こうして平家はその全盛期を迎えたのです。清盛は朝廷に重く用いられて、第79代六条天皇の御世には太政大臣に進み、一族の者もそれぞれ高い官位に上りました。一門の領地は34国にまたがり、中には平家でない者は人でないなどと威張る者さえ現れました。まったく平家の勢いはわずかの間に藤原氏の全盛期をしのぐほどになりました。 思い上がった清盛は勢いの盛んなのに任せて次第にわがままを振る舞うようになり、一族の者もまたこれに習いました。ただ長男の重盛だけは周囲の心が熱く、職務にも真面目な人で、平家が栄えるのも全く皇室の身恵みによるものであることをよくわきまえていました。常に父清盛の振る舞いに深く心を痛め、幸運のありがたさを説いて父のわがままを正そうと努めました。清盛が恐れ多くも後白河法皇を押し込め立て祀ろうとしたとき、重盛は死を覚悟してその無道をいさめました。惜しいことにその重盛は父に先立って亡くなりました。この後清盛のわがままはいよいよ募るばかりです。人々の心も次第に平家から離れていきました。源氏の味方は諸国に隠れて平家を滅ぼす機会を狙っていました。第81代安徳天皇の治承4年に、まず源頼政が後白河法皇の皇子以仁王を講じて兵を挙げました。素早い平家の攻撃にあって頼政は惜しくも宇治で倒れ、以仁王は流れ矢に当たってお亡くなりになりました。しかし平家を討てとの王のご命令は水に投じた波紋のように国々の源氏へ広がってゆきました。2. 富士の巻狩り。以仁王の御命令が東国に伝わると、源義朝の長男頼朝がまず奮い立ちました。頼朝は平治の乱で源氏が敗れた時14歳で伊豆へ流され、その後20年余り父の恨みを晴らす日の来るのを待っていたのです。いよいよその時が来ました。かねて源氏に心を寄せていた東国の武士も頼朝の旗揚げを聞き伝えて続々と集まってきます。頼朝はこれらの兵を率いて相模に移り、源氏と縁の深い鎌倉を根城にしました。ちょうどその頃一族の木曽義仲も信濃で兵を挙げ、源氏の息は大いに上がりました。驚き慌てた清盛は直ちに孫の維盛に体表を授けて鎌倉へ向かわせました。頼朝の軍勢も鎌倉を立ちました。東へ向かう平家の赤旗、西へ進む源氏の白旗、この両軍は富士川を挟んで相対しました。ある夜のこと、源氏の一帯が敵の不意をつこうとして密かに川を渡り始めますと、あたりの沼で眠っていた水鳥がびっくりして一度にパッと飛び立ちました。驚いたのは平家の軍勢です。それ敵の大軍が押し寄せたとばかり弓矢を捨てて逃げ足早く都へ帰りました。戦わずしてまず勝った頼朝は黄瀬川まで陣を返してしばらく様子を見ることにしました。弟の義経がはるばる奥羽から駆けつけたのはこの時のことです。京都ではやがて清盛が死んで宗盛が後を継ぎ、指物平家もいよいよ落ち目になってきました。木曽義仲の勢いも一時はなかなか盛んでした。越中の栗から峠で維盛の大軍を打ち破ると、義仲は一気に京都へ迫りました。浮き足だった平家の一族は宗盛に率いられて住み慣れた都を後に西国へと落ちていきました。こうしてまず都に入った義仲は勝った勢いに乗じて散々乱暴を働きます。それを聞いた頼朝は 源氏の名誉のために弟の範頼義経に命じて義仲を討たせました。するとその間に平家は勢いを盛り返して摂津の福原まで帰ってきました。いよいよ源氏と平家の華々しい合戦が瀬戸内海の美しい景色を背景にして次から次へと繰り広げられることになりました。平家が頼みにしていた一ノ谷の要害が清鳥越えからなだれ打つ義経の不意打ちでついに落ちました。16歳の若武者平敦盛のけなげな最後を見届けるいとまもなく平家の軍は先を争って屋島へ逃れました。しかし屋島の城も嵐をつく義経の追撃にもろくも陥りました。那須の与一の弓の誉れをたたえながら源氏の戦船は西へ西へと平家を追い詰めました。平家の目指す九州はすでに範頼が抑えています。ついに平家は壇の浦の決戦も虚しく一族ほとんど海底の木図と消えてしまいました。おごる平家は久しからずと言われたように清盛が太政大臣になってからわずか20年経たないうちに早くも平家はこうした末路にたどり着いたのです。範頼義経が義仲を討ち平家を攻めている間頼朝は鎌倉に踏みとどまって国内を鎮めることをじっと考えていました。そこで平治が滅びると頼朝は早速朝廷のお許しをいただき京都や国々へ家来をやって御所の守りや地方の取り締まりに当たらせました。勝ち誇った義経の振る舞いにも疑いを抱くようになりこれを除くことに決心しました。義経はすごすごと奥羽へ逃れて藤原氏に頼りやがて悲壮な最後を遂げました。頼朝は藤原氏が義経をかくまった罪を責めとうとう藤原氏をも打ち滅ぼして奥羽を平定しました。第82代後鳥羽天皇は乱の地の地方を引き締めるおぼし召しで建久3年紀元1852年頼朝を征夷大将軍にお任じになりました。そこで頼朝は鎌倉の役所を整えますます政治に励みました。この役所は後に鎌倉幕府と呼ばれるようになりました。頼朝は平家が武士の本分をわきまえずおごりにふけってもろくも滅びたのを良い戒めとしてもっぱら質素倹約を実行し部下にもそれを守らせました。また常に朝廷を尊び神を敬い仏を崇め武を練ることを勧め特に剛健な気風を養っていざという場合に備えさせました。武士たちは遊びのうちにもやぶさめとか笠掛けとか犬を追うもの狩り相撲など競って体を鍛え武芸を練ることを第一とするようになりました。武士のこうした気風は次第に国中に広まり人々の心は一般に引き締まってきました。そうして鎌倉武士の名はいざ鎌倉の言葉とともに長く後世に伝えられました。狩りといえば頼朝が征夷大将軍に任じられた明くる年富士の裾野で催した巻狩りは全国の武士を集めたほど盛んなものでした。富士川の大陣以来早くも12、3年は過ぎて今では源氏に手向かうものもありません。土を蹴立てる馬の稲鳴き風に高鳴る弓の音が富士の裾野に響き渡る有様を見て頼朝はどんなに得意であったでしょう。 蘇我の十郎五郎兄弟が父の敵工藤祐経を討って仇討ちの誉れを世に残したのもこの時のことでした。しかしこうした源氏の全盛も頼朝が亡くなるともう後が続かなくなりました。これまで源氏を助けてきた外戚の北条氏がそろそろわがままを振る舞うようになったからです。頼朝の長男頼家は北条時政に、次男実朝は頼家の子公暁に、その公暁は腹黒い北条義時に殺され、源氏は頼朝からわずか三代で滅びてしまいました。あとは全く北条氏の思い通りで、義時はまず朝廷にお願い申して源氏の遠縁にあたる藤原の頼経を名ばかりの鎌倉の主として迎え、自分は執権という役目になって勝手な振る舞いをしました。これではもう武士に政治を任しておけないと朝廷ではお考えになるようになりました。後鳥羽上皇は義時をお討ちになるご決心から兵をお集めになりました。それと知った義時は急いで大軍を京都へ差し向け、この御企てに預かった公家や武士を切ったり流したりしたばかりか、恐れ多くも後鳥羽上皇をはじめ土帝上皇、順徳上皇、御三方をそれぞれ沖、土佐、佐渡へ移し立て祭りました。まことに我が国始まって以来臣下として無道極まる振る舞いです。その後北条氏は泰時や時頼が共に身を慎み政治に励んで義時の罪を償うことに努めました。3、神風。鎌倉幕府が開かれた頃、朝鮮には高麗という国があり、満州北市には金という国があり、中市南市には宋という国がありました。我が国とこれらの国々との間に表向き使節の往来はありませんでしたが、商人や僧たちの中には高麗や宋と盛んに行ったり来たりするものがありました。ところで第83代土帝天皇の頃、金の治めている蒙古からテム人というものが出て蒙古地方を統一しジンギスカンと名乗りました。以後50年ばかりの間に蒙古は優れた武力と巧みな作戦によってアジアの大部とヨーロッパの一部を合わせ素晴らしく強大な国となりました。はじめはなかなか屈しなかった高麗もついになびいてその言うことを聞くようになりました。蒙古は勢いに乗じて我が国をも従えようと考え、第90代亀山天皇の文永5年使節をよこして国書を立て祭りました。その文章があまりにも無礼なので朝廷では返書をお与えになりません。すると明くる年またまた蒙古の使いが来ました。朝廷では我が国が秦国であること、武力や作戦によって打ち破ることのできないことを蒙古にお諭しになろうとしました。ちょうどその頃鎌倉では北条時宗が執権となり、わずか18歳ではありましたが大胆で勇気に満ちた英雄でありました。時宗は朝廷に奏上して蒙古の使いを追い返し、西国の武士に命じて備えを固めさせました。朝廷では神官や諸者にこの大難をお告げになり、神々のお守りをお祈りになりました。その後も蒙古は使いをよこして我が国の様子を密かに探っていました。蒙古はいよいよ出兵を決心したものと見え、 文永八年、最後の使いを我が国によこすとともに、国の名を元と改め、兵を高麗に移し始めました。そうして、この使いもまた、追い返されるとすぐに、高麗に造船の命令を下しました。文永十一年、紀元1934年、第91代、郷田天皇が、御位にお付きになると、その年の10月、果たして、現高麗の兵約2万5千は、900隻の艦船を連ね、朝鮮の南端から攻め寄せてきました。敵は世界最強を誇る元であり、従って我が国としては、かつて試しのない大きな国難であります。思えば鎌倉武士が日夜練り鍛えた手並みを御国のために表す時が来たのです。敵はまず対馬を襲いました。宋助国がわずかの兵でこれを防ぎ、ことごとく壮烈な戦死を遂げました。そこで敵は壱岐から博多湾へ迫り、ついに上陸をあえてしました。筑紫の武士は力の限り戦いましたが、敵の優れた兵器、変わった戦法に悩まされて、なかなかの苦戦です。しかし、日本武士の魂が、果たして彼らの進撃を許すでしょうか。身を捨て、命を捨てて、防ぎ戦う我が軍のために、敵はじりじりと押し返されていきます。この奮戦が神に通じ、博多の海に、波風が立ち始めました。敵は海上の船を心配したのか、それとも我が軍の夜討ちを恐れたのか、ひとまず船へ引き上げていきました。夜に入って風はますます激しく、敵船は次から次へと覆りました。中には逃げようとして浅瀬に乗り上げた船もあります。敵は残った船をやっと取りまとめ、命からがら逃げていきました。これを世に文永の役と言います。これにも懲りず、元は明くる年、またも使いを我が国へよこしました。すると時宗は一刀のもとにこれを切り捨てて、鎌倉武士の意気を示すとともに、一面、こうした使いの往来のために、我が国の様子が敵に漏れることを防ぎました。もちろん、元は国の面目にかけても再生を企てるつもりで、すでに嫌がる高麗に命じて船を作らせていましたし、時宗もまたそれを見抜いてひたすら防備を固めました。特に文永の苦戦に鑑み、敵の上陸を防ぐために博多湾一帯に、石類を築きました。国民一般に節約を命じて、軍費を蓄えさせたり、新たに西国武士の総大将を置いたりしました。さらに戦船を整え、進んで敵地に攻め込む計画さえ立てました。これを聞く国民の血は一斉に湧き立ちました。肥後の伊勢里秀重という老人や、新谷という老にまでが、身の不自由を顧みず、頼りにする子や孫を、国のために捧げようという意気に燃え立ちました。その間に、元は宋を滅ぼし、その海軍を合わせて、一層強大になりました。そうして、蒙古、高麗、宋の諸将を介し、作戦を練りに練って、今度こそはと生きり立ちました。折から信濃にいた我が商人が急を知ってすぐに知らせてきましたので、朝廷では敵国の降伏を全国の神社や寺々にお祈らせになり、幕府は九州の警備をいよいよ厳しくしました。国民の心は嫌が上にも引き締まり、武士たちは手ぐすね引いて待ち構えていました。紀元1941年、弘安4年 5月にまず兵4万、艦船900隻の東路軍が朝鮮から博多へと迫りました。河野道有、菊池武房、竹崎末永らの優勝は赤類によって一歩も敵を上陸させません。夜になると闇に紛れて小舟を進め、敵艦を襲って火を放ったり、小柱を倒して船中へ切り込んだり、散々敵を悩ましました。恐れ多くも亀山上皇は皇太神宮に恩義を持って国難に変わることをお祈りになりました。社という社、寺という寺には真心込めた国民が満ち溢れました。7月になるとついに兵10万、艦船3500隻の江南軍が押し寄せてきました。先に来た東路軍と合して敵艦は博多の湾を埋め尽くしました。大日本は清国であります。風は再び吹きすさび、逆巻く波は数千の敵艦をもみに揉んで片端から打ち砕き覆しました。我が彰子は日頃の勇気100倍して残敵を襲い、たちまちこれを皆殺しにしました。敵艦全滅の報は直ちに太宰府から京都へ鎌倉へと伝えられ、戦勝の喜びは波紋のように国々へ広がりました。世にこれを公安の駅といい、文英の駅と合わせて元寇と呼んでいます。元はさらに第3回の出兵を企てましたが、すでに我が国威におじけもついていましたし、それに思わぬ内輪揉めが起こってとうとう諦めてしまいました。我が国では公安の駅後15年ばかりの間、なお万一に備えて警戒を緩めませんでした。思えば元寇は国書以来最大の国難であり、前後34年にわたる長期の戦でありました。こうした大難をよく乗り越えることのできたのは、ひとえに清国の力しめたところであります。時宗の勇気はよくその思い務めに耐え、武士の勇武は見事に大敵をくじき、民草もまた文に応じて国のために働きました。全く国中が一体となってこの国難にあたり、これに打ち勝ったのですが、それというのもすべて身一に他ならないのであり、神の守りもこうした商家一体の国柄なればこそくしくも現れるのであります。神の守りを目の当たりに拝して、国民は今更のように国柄の尊さを深く心に刻みつけました。また世界最強の国を打ち退けて、国民の息は急に高まり、海外へ伸びようとする心も次第に盛んになっていきました。今福岡の東公園を訪ねて亀山上皇のご尊像を仰ぎ、遥かに玄界灘を見渡しますと、650年の昔のことも今の世のことかと思われて、深い深い感動に打たれるのであります。